おはようございます。皆さんもお元気でしょうか。ようやく涼しくなってきました。昨日も大掃除、掃除をしておりまして、皆さんと一緒に奉仕をしてくださる方々とだいぶ涼しくなってきまして、掃除も少し楽になってまいりました。まあ、その後ですね、掃除の後にコーヒーを飲みながら、まあ、いろんなお話をするのがいつも常なんですけど、ある方がひょいっとですね、将棋の藤井聡太さんの話を始められたんですね。で、頭の回転がすごく良くて、記憶力もすごいと。そして、強いと。将棋のタイトルの全てを取ってしまわれたんだとですね。で、それは、生まれながらの才能だけでなくて、もう本当に努力もしてらっしゃって、その方によると、1日10時間以上も将棋の勉強なさって、本当に強いんだという話でした。まあ、恵まれているだけでなくて、自分も努力を続けておられると。20歳余りで、将棋のすべてのタイトルを全部取るってのはすごいですね、という話を一緒にしておりました。私はその話をお聞きしながら、なんか今日の聖書の、に登場する一人の人間人物とどっか似てるかもなというふうに思いました。マルコによる福音書第10章の17節を見てください。17節読みます。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかと。金持ちの男という題があります。その太い字の台の下に、マタイによる福音書19章と、ルカによる福音書18章と書かれてありますように、マタイでも、ルカでも他の福音書にもこの出来事は出てまいります。で、マタイの方では、この人物については、まだ若い青年であったというふうに言っておりますし、ルカによる福音書の方では、この人は議員だったというふうに言っています。まあ、国会議員とか、市議会議員とか、そういう議員でしょう。ですから、まとめて言うならば、若くて、お金持ちで、しかも議員だって言うんですよね。おそらく、これは自分でお金を稼いだというよりは、生まれつきお金持ちの家に生まれてきて、まあそういう育ちが良いということですよね。しかも自分で努力したけ、ちゃんと、生きてきたからこそ議員に若くして選ばれているということだと思います。ですからこの人はもう何でも持っていると言いますね。で、それなりに努力もしてきた人物なんだって。で、その人がイエス様の前に走り寄ってひざまずいて尋ねた。ここもすごいですよね。世の中のお金持ちで、そして国会議員とかですね、地位があって、しかも若かったらですね、傲慢な人間になりそうじゃないですか。なんか俺はできるぞっていう感じで。だけど、この人の凄さっていうのは、イエス様の前に走り寄ってひざまずいて尋ねている。教えを請うときに、本当にこう、教えてくださいって、とっても謙虚ですよね。こういうところも、藤井翔太さんと、似てるかもと私はですね、思ったんですけど、まあでもその後は全然違いますけれどもね。で、何を聞いたかっていうと、永遠の命、良い先生、永遠の命を受け継ぐために何をすればいいでしょうか。永遠の命っていうのは、まあこれは、信仰をすることによって与えられる、まあ、本当にこう、心のパワーというか、生きる力、あるいは霊的な力ですよね。で、それは衰えることのない、年をとっても、この衰えることのない霊的なパワーです。だから永遠の命というふうに言って、まあこれは信じることによって与えられる、そういうものなんですけども、それをイエス様から、受け継ぐって言ってますよね。永遠の命を受け継ぐって。これイエス様からもらうっていうことなんです。ということは、先生って呼んでるように、この人はイエス様の弟子になりたいんです。弟子にしていただいて、ゆくゆくは、あなたから、あなたが持っておられるその永遠のパワー、不思議な 霊的な力っていうのを私に受け継がせてくださいと、本当に良い弟子として与えてくださいって言ってるわけですよね。どうでしょうか。ここら辺はちょっと藤井翔太さんとはちょっと違うのかもしれないなと思いますが、この青年は、いっぱいいろんなものを持ってて、高い地位もお金も、そして若さもあるわけですよね。で、それらのものよりも、今度はもっとさらに、この宗教的なって言いますか、霊的な力まで手に入れようとしているわけです。もっと欲しい。もう、もっともっとという思いがここにあって、イエス様にお弟子さんになろうとしているわけですよね。で、イエス様は、そのいう態度に対して、確かにちょっとこの人問題だなと多分思われたんだと思います。それが18節、19節ですね。読みます。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人の他に良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。なんか良い、先生と、そういうふうにこう、言えばね、なんかこう、弟子にしてくれる、ちょっとこう持ち上げてですね、立派な先生ですから、なんで言えばですね、そんなことね、軽々に使うな、みたいな感じでしょうか。そして、19節の殺すな姦淫、これは10回だっていうことはお分かりの方はお分かりだと思いますね。つまり、これ、イエス様何やって、おっしゃってるかっていうと、弟子にしてほしいんですって言ってる人にね、それで永遠の命を受け継が。弟子にはね、まずしないって言ってるんですよね。弟子にしない。まあ、一人前の人間として、その十回、勧誘するなとか、盗むな。そういうことをちゃんと生きて、生きなさいと。弟子になんて考えなくていいと。そういうふうにおっしゃっていると、受け止めて良いと思います。で、それに対して20節で、すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました。と。これはきっとですね、私は嘘じゃないと思います。ちょっとこれ言い過ぎじゃないかっていう解説者もいるんですけれども、でも最初に申しましたように、お金持ちの家に生まれたんですよね。だから、例えば、お金に困って食べることがなくて盗まなければいけないとかね。そんな苦しい、そんな状況に合わなかった。まあ、ある意味では、守ることができてる状況にあったと言ってもいいかもしれません。でも、彼自身もやっぱり努力をしたんだ。良き生き方をしてきたんだ。だから、議員にもなれたわけですよね。同時に、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました。この守ってくるっていう言葉に強調があるので、これは先生、私はあなたのお弟子さんとしても、ちゃんとできますよっていうアピールでもあると言えます。あなたがすごい辛い修行をしなさい。こういうことを守れ。こういうことをしろと。そういうふうにおっしゃるならば、私はちゃんと守れていく自信がありますから。まあ、そういう自己アピールをしていると言って良いと思いますよね。で、それに対して、イエス様は彼を見つめて慈しんで言われた。これいい言葉ですよね。慈しんでっていうのは、決して悪いこれこと、悪い印象をこの青年にイエス様持ってらっしゃらないんです。この慈しむっていう言葉は、ギリシャ語の、エガペーセンっていう言葉ですね。エガペーセンっていうのは、有名なアガペーという言葉から来ています。もともとアガペーなんですね。愛する。結婚式、キリスト教の結婚式でよく読まれる聖書の言葉に、愛は忍耐で、忍耐強い。愛は情け深い、愛は自慢せず高ぶらないっていう、愛っていう愛の賛歌っていうのが、コリントの信徒への手紙第1第13章にありますけども、愛っていうのがアガペーですよね。 アガペだから、決してイエス様はこの人を悪い句は思っておられない。一生懸命生きてきてる。それは本当に慈しんで愛を持って接して、ただですね、ただだけれども、おっしゃるのは21節で、あなたに欠けているものが一つあるっていうんです。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいと。そしたら私に従っていいよっていう。これはイエス様がこの人の問題点をやはり見抜いておられる。まあ、ここがすごいですよね。すごいなぁと私ども思います。何が欠けているのかって。この、施しなさいっていうのはなんか貧しい人のために、福祉の、お金を払う、あるいは使いなさいとかボランティアに行きようって、そういうことを言っておられるのではなくて、そうではなくて、彼に欠けているものって何かっていうと、いわば捨てるということだっていうことなんですよね。今までこう、次々こう、いっぱい持ってるわけです。で、さらにもらおう。さらに永遠の命までって。だけど、一回手放してごらんなさい。捨てるっていうことが、あなたにとって必要だって言うんですよ。イエス様についていく道っていうのは、ある意味で、何かを得ていく、またプラスしていくという人生ではなくて、手放すからこそ与えられるものっていうものがあるんじゃないか。特に、その宗教的な、霊的な力とかパワーっていうものは、さらにこう得るものではなくて、捨ててこそ得るものなんだということをここでおっしゃっていると思います。もっと言えば、それは与えられるものだということじゃないでしょうか。与えられるためには、ちょうど両手で持っておりますと、物を持っているときには、次何か欲しくなったときには、もうその手放しなきゃいけませんよね。そうじゃなければ持っているものを手放してこそまた新しいものを掴むことができる。その捨てる、もっと得るんじゃなくて、捨てた時に初めて与えられる、そういうものなんだよ。永遠の命とかそういう霊的な信仰というものはということじゃないでしょうか。彼はこのイエス様の言葉を聞いて、実は22節ですね、この人はこの言葉を聞き落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからであると。まあ、捨てるっていうことができない。まあ、これは持っていれば持っているほど、なかなか捨てるってことは苦しいんだなというふうに思います。で、ここでもうこの人は諦めちゃったっていうか、あるいはイエス様は、もうここで、無理だなっておっしゃったということでは、私はないような気がいたします。イエス様は先ほど、慈しんでっておっしゃった。あえて彼に捨てろっていうふうに言われたのは、もしかしたらですね、これからの人生っていうことを、イエス様はこの若者の人生を考えておられるんじゃないだろうか。つまり、これからこんな順調に来た彼がね、これからも同じようにじゃあずっとその人生行くかっていうと、そうじゃないんじゃないかな。むしろイエス様が自分からここでは捨てられることができなかったんだけど、例えばいろんな不況があったり、あるいはいろんな仕事でうまくいかなかったり、壁に集まってね、あるいは議員が選挙だったとするならば、それからもう落ちてしまったり、親が亡くなってしまったり、そういうことで実際にいろんなものをなくしてしまうということがあったときに、そこで初めて彼は捨てるって言いますか、捨てさせられる、そういう経験をするんじゃないか。その捨てさせられたときに、おいでと。それから私に従いなさいって言うんですから、 来るなんておっしゃってないわけですよね。招きの言葉なんですよ。手放したとき、苦労したとき、辛いとき、厳しいとき、でもそれは、チャンスでもあるんだよ。それは、手放した。本当に捨てられた。でもそれは、今度は神様から与えられる。新しいものを手に入れる。それこそ望んでいた永遠の命、霊的な、信仰的な、なくならない、尽きない、まさになくならない、その霊的な力、信仰というものを与えられるんじゃないかと。これは招きの言葉なんですよね。私はきっとこの青年はいつかまたイエス様のもとへと戻ってくるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。で、もう一つ、23節に参ります。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。24節。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いたとあります。これも私は、なるほどなぁと、面白いなぁと。なぜここで驚いたのかっていうことなんですね。これがお分かりますでしょうか。実はこの出来事の流れで言うならばですね、そうですね、もし私がこの弟子の一人としてここにいたとするならば、それをずっと見てたはずですよね。若い、そのお金持ち、しかも議員、もしくは立派な服を着て、格好をして、その人がこうひざまずいて、弟子にしてくださいと。永遠の命を与えくださいと。そして、お授けくださいって。そうだ、イエス、ね、見てたらイエス様、あ、お金持ちで議員でね、この弟子として入門してほしいって言って、認めてほしいって言ったらイエス様は、多分認められるんじゃないかなとかね、思ってたらですね、ところがイエス様はですね、財産を手放してから来いっておっしゃるわけですから、ああ、やっぱりイエス様だとね、内心、ああ、や、さすがイエス様だってね、そんなお金持ちだからとかね、議員だからとかね、そんなことで、ほいほいね、入信を認めさせられる、そんなことじゃないんだなって言って、やっぱりすごいなと。あるいはもうちょっと悪く、もうちょっとね、意地悪な、私のようなこう意地悪な人間だとね、俗な人間だとですね、私のようなね、ざまみろと、何でもかんでもそんな手に入れるもんじゃないぞ、とかですね。で、さっきこの後で実は読まないんですけど、我々はですね、イエス様に従うために、親も子も、なんか畑も捨ててきました、なんでね、そういうふうに自慢しているところが出てくる、この後出てくるんですよね。だから、心の中ではですね、ちょっといい気味だというふうに思っていたかもしれませんよね。で、そこで、例えば、イエス様がですね、そこでこう言われたら、弟子たちは、あ、そうだ、やっぱりそうだなってですね、納得したと思う言葉が、言えるんですね。それは何かっていうと、23節のイエス様が弟子たちを見回して言われた。そこで、お金持ちが、神の国に入るのはなんと難しいことかっていうふうに言われるならば、ああ、そうだって彼らは納得して拍手したんじゃないでしょうか。そうだねと、ああ、そうですね、イエス様と。お金持ちってなかなか入れませんよね、弟子になれませんよねって、捨てることできませんもんねっていうようにな。ところが、イエス様がおっしゃったのは、財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことかって。財産を持っているものは神の国にはなかなか入れないよねっておっしゃったんですよ。だから弟子たちはびっくりしたんです。なぜならば、お金持ちっていうのと財産を持っている。財産を持っているってみんなでしょ。この場合の土地とかね、家とか、それももちろん財産なんですけども、もっと、例えば生活費とかお金、それもちょっとでも持っているならば、それも財産なんですよ。それを持っている人が神の国に入るのはなんと難しいことかっておっしゃったから、弟子たちはこの言葉を聞いて驚くんですよ。それって俺らも関係するじゃんってことです。 私たちも入っちゃってるじゃん、こんな貧しいね私たちなんだけど、だからこの後いっぱい捨てましたなんてことを彼らたちは言わざるを得なくなってくるんです。それで弟子たちはびっくりしたんですよね。どうでしょうか。で、さらにイエス様はこの驚いている弟子たちに対してこう言います。さらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいこと。お前たちなんですよ、子たち。神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ち、実はですね、この金持ちがって訳してる、ここ金持ちって訳しちゃうから、なんか結局はあの若者の話になってしまうんですが、ここはですね、前の新教、前の教、教会訳聖書では、飛んでいるものというふうに訳していましたね。飛んでいるものが、飛んでいるものが神、金持ちでもいいんですけども、神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。この針の穴って何かって、もちろん、こう、裁縫するときの針の穴と考えてもいいですし、なんか当時、どっかそのエルサレム神殿に柱の中に穴が開いててですね、そこをこうくぐるっていう、そういう、穴もあったんだとかですね。まあ、いろんなこれ説があるんですけれども、いずれにしろ、これは通ることができないっていう話なんですね。ラクダが針の穴を通る方がまだマシだっていうことは難しいっていうこと。だから弟子たちは驚くわけですよ。26です。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるだろうか。もうそんなに厳しいんだったらそれは無理ですよ。みんな私たち人間はやっぱりお金欲しいし必要だし、イエス様だってパンだけで生きる、パンだけで生きない、パンも必要だよっておっしゃってるじゃないですか。でもそれがその財産、少しでも持っているものは入るのが難しくなるって言ったら、じゃあもうね、何にも持たないくちゃなくならなきゃいけないんでしょうかっていうので、ますます驚いたって言うんですよ。それでは誰が救われるだろうか。救われるものなんていないって言うんです。で、27節、そこでイエス様は、イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることはないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。これが言いたかったんですね。これが言いたかったんです。イエス様はこの言葉を言いたかったんだと思います。さっきの、お金持ちの議員の若者にも、手放せっておっしゃるのは、それは与えられるものだっていうことだとありましたね。与えられるっていうこと、自分でこう掴んでいくんじゃなくて、こう手放した時に神様から与えられる、ここもそうなんだって言うんです。なんか自分で、人間でこうガーッとこう一生懸命やれば、いろんなものを作って努力して、そーっとやればね、じゃあ得られるのかって、そうじゃない。神にはできる。神は何でもできるからだ。だから神様にお願いすること、神様に祈ること、神様が与えてくださることを待つこと、それが大事なんだ、ということをまた弟子たちに教えられたんですよね。ですから決して弟子たちのことをイエス様は、24節でも、子たちよって先ほど言ってますよね。神の国に入るのはなんと難しいことか。それは自分で入ろうとするとなかなか難しいよと。でも子たちよって自分のその、子供のように思ってらっしゃる、あるいは神様の子なんだと。そういう意味で、だからこそ与えられる、このことを願っていったらいいんだよとおっしゃったと。いうことではないでしょうか。私は富士見幼稚園の子供たち、運動会が先々週あって、先週はまだ未就児、まだ幼稚園に入らない子供たちの運動会も出てまいりまして、本当にその子供たちを見ているとですね、例えばお友達の病気を治してくださいって本当に心からこう祈っている姿、みんなで運動会に出られますようにって祈っているその姿、本当に素晴らしいなと思います。大人になりまして、それこそ地位もあると、お金もあると、 例えばじゃあ病気になりましたってなったら、どこ、まず何が我々考えるのは、じゃあどこの病院に行こうかってですよね。あるいはなんかいい先生を紹介してもらおうかとかですね、そういうことをどうしても考えていくわけなんですけれども、そうじゃないって言うんですよね。ここで言うならば、まさに神様に祈っていくんだ、神様に求めなさいと。本当に、私は何もできませんと。もう本当に何の力もないと。だからこそ主よ、あなたが助けてください。あなたが私のこの手を満たしてください。あなたが私の体を捉えてください。私の心を捉え、信仰を本当に増し加えてくださいって祈っていく。本当に心から祈っていくこと、気持ち、大事なんじゃないかと。そう、私はここで教えられているように思います。そうしなければ、なんか自分でなんとかってなっちゃうと、なかなか、難しいよと教えておられるんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる御神様、人間にできることはないが、神にはできる。神様は何でもできるからだと。何でもできると。そう、ここで約束をしてくださっています。感謝です。その何でもできるとおっしゃってくださるその神様に、やっぱり私たちは求め、願い、祈っていくと。そこから始めていく。そのことが大事なんだということを改めて教えられます。どうぞしよう。何もかも自分で解決をしようとしてしまう愚かなものです。あなたの導きを待つ。そしてあなたが私たちの手を満たしてくださること。聖霊を与えてくださること。御国へと導いてくださることを本当に求めていくものでありますように。主よ。皆によって祈ります。アーメン。